ポッドキャストの研究の研究。
皆さんこんにちは、桐野都です。桐野都がお送りしておりますポッドキャストの研究。ポッドキャスト、音声メディアに関する最新ニュースを毎週お送りしているポッドキャストです。さて、皆さんは東京都港区南青山周辺を走行中といった感じでしょうか。そのあたりにはホンダウェルカムプラザ青山というホンダの本社ですね、南青山にあるホンダの本社の1階がショールームみたいになっている、まあ、イベントスペースというかショールームというかそんな場所があります。ホンダウェルカムプラザ青山、こちらたまにですけど、まあ、たまにっていうのもおかしいですけど F1ですね、ホンダが参加しているモータースポーツの中で、まあ、例えば F1 フォーミュラ1でワールドチャンピオンを獲得しましたとかですね、もうすぐ日本グランプリですとかね、まあ、何らかのタイミングで F1 カーが展示されたりして、あとイベントがね、トークショーが元 F1 ドライバーの誰にしようかな、鈴木アグリがとかですね、中島悟がとか、なんかそういうイベント、トークイベントがあったり、あるいはこうもうすぐチャンピオンが決まるっていうね、 F1 チャンピオンが決まるぞっていう時にその最後のねレースを一緒に見ましょうっていうね、そういうパブリックビューイング的なイベントがあったりとか、なんかねホンダの本社の1階ではあるんですけど、こうついこう立ち寄ってしまいたくなるような、そんな場所がねホンダウェルカムプラザ青山という場所です。でなんでこのロードボイスをねご利用の皆さんに向けて今回のポッドキャストは撮ってるんですけれども、なんでこの南青山のホンダウェルカムプラザ青山の話をしたかと言いますと、このロードボイスも含めてホンダってこう車と GPS とかね、車と位置情報っていうのにこうだいぶ早くから真剣に取り組んできた会社だなっていうことを思ってるんですよね。こう例えば僕 F1 ファンなんで、まあ、フォーミュラ 1F1 っていうのが好きで1991年ぐらいからずっと見てるんですけど、ホンダって皆さん知ってました？この車とこうピットっていうですね、こう車がどういう状況で何キロで今走ってて、エンジンが何度ぐらいで何回転で回っててとか、そういうレーシングカーの状況をこう逐一こうなんですか、エンジニアに送り続けるという、こういうののテレメトリーシステムと言います。最初は一周回ってきて、まあ、ピットの前ホームストレート、こうコントロールライン、ちょっと専門的な話が多くて申し訳ないですけど、まあ、つまり一周回ってきてデータをポーンと送ってくるみたいなやつから、常にこうリアルタイムにこう走っているその時その時の最新データをこう常に送信してくるっていうね、そういうシステムを初めて F1 に導入したのがホンダ、1980年代のまあ半ばから後半にかけてですね、初めて F1 に導入したっていうふうに言われています。でこれがまあだんだん市販車にも応用されてくるようになるわけですけど、まあ、皆さん今運転している車、ほぼコンピューターですよね。もうね、コンピューターなくして動かない、まあ、そういうのがまあ現代の車です。で皆さんディーラーとかでね、チェックしてもらうときとかも、いやこれ何キロぐらい走ってて、まあ、こんな感じでエンジン使ってるんですよねみたいなことが、まあ、実はこの車載されているコンピューターから読み取ることができちゃったりして、もうなんかね、もうどんどんどんどんコンピューターで全部管理されてるんだなっていうような、まあ、そんな時代になってます。でそれの先駆けが、まあ、ホンダが F1 で導入したテレメトリーシステムというね、こう通信で無線で車の状況を常にこうエンジニアに送り続けるというね、そういうシステムにあるのかなと、まあ、そんなことが言われています。でこれがだんだん市販車にも応用されてということになるんですけど、まあ、このロードボイスみたいなね、こう自分が走っている場所に応じてそこの情報をドライバーに届けるみたいなのも、まあ、長く見ればこの1980年代からホンダが車がどこを走っているのかっていうのとこうデータセンターをつなぐみたいなね、なんかこれがサーキットからこう普通の道路に、そしてこうプロのドライバーから一般のドライバーへと、まあ何十年ですか、もう50年ぐらいかけて、半世紀かけて、まあ、だんだん広がってきたのかなみたいなね、そういうロマンを感じるんですよね。で このロードボイスに関しては、まあ、僕は一つ昔ホンダがやったプロジェクトですごく記憶に残っているものがあります、まあ、それはですね、ホンダがその位置情報を車のね、交通情報かな、その、ナビのこう案内の時にそのいろんな車がどこをどんな風に走ってるのかっていうのをこう集めてって、でより効率的に、例えばここは渋滞してるから避けた方がいいよとかね、こっちの道は実は早くと目的地に着くらしいよとか、そういうのを案内するインターナビというですね、まあ、今はこれ普通についてるのかな、ホンダの車にね、もしかしたらもう終わっちゃってたら申し訳ないんですけど、まだ乗っている車はあると思います。このインターナビっていうね、こういう普通のカーナビではちょっとこう掴むことが難しい、こういろんな情報をこう通信型で提供しますよっていうのをホンダがやってみたっていうのが、まあ、インターナビというシステムです。でこれのアピールで鈴鹿サーキットを使って、昔ね、そのホンダが1980年代ぐらいから F1 の車で集め続けてたデータっていうのがあると。でそれを使うと、なんと昔の F1 ドライバーが走った鈴鹿の一周の走りを再現できると。これすごいですよね。もうなんかタイムマシンに保存してたみたいな感じなんですけど、実際の車ももうドライバーももう失われているというかね、もうないわけなんですけど、こう当時一周走ったラップっていうんですけど、こう一周走ったのを丸々今その当時のデータを使うことで再現ができるんだっていう、そういうねプロジェクトをやったことがあるんです。これがねホンダのね、サウンドオブホンダアイルトンセナ1989というですね、1989年にアイルトンセナというブラジル人の F1 ドライバーが記録した鈴鹿サーキットの、これはポールタイムだったのかな、最も最速のラップ、これを今鈴鹿サーキットの現地で再現しますと。どうやってみたいなCG じゃないんですよ。実際にサーキット、鈴鹿サーキットは1周6キロぐらいあるのかな、そこでそのかつてのアイルトンセナの走りを再現しますっていう、そういうプロジェクトをやったんですよ。でこれどうやってやったかっていうと、どうやってやったと思います？僕これね、今でも当時のねメイキングの動画も作品として仕上がってるやつも全部 YouTube にあると思うんで、ちょっと見ていただきたいと思うんですけど、鈴鹿サーキットにですね、こう切れ目なくスピーカーを並べたんですよ。まずね、スピーカーですよ、ただの音を出すスピーカーね、スピーカーを一周6キロの鈴鹿サーキットに絶え間なくブワーッと並べてね、そうすると F1 マシンってフワーンってすごい音を出して走っていくじゃないですか。でその音をね、音が移動していくわけですよ、サーキットをね。でそれを当時の1989年に F1 カーから発信されていた速度情報やエンジンの情報やら、そういうものを全部今読み込んで再現して、まるでかつてアイルトンセナが走っていたものが現代の鈴鹿サーキットで、音だけなんですけども本場の本物ですね、鈴鹿サーキットで再現されるという、まあ、こんなねプロジェクトが、実はねあったんですよ。いやすごいなと、思いますけどね、これがですね2014年頃ですか、今今日は2024年なんですけど、10年ぐらい前、1分38秒041というですねタイムを再現して、これをですね現代の鈴鹿サーキットで音で再現したという、こんなプロジェクトがありまして、これはねまあホンダがやったインターナビのね、さっき言った車の位置情報で効率的にナビやりますよっていう、そういう新世代型のナビの PR の一環ではあったんですけど、文化庁のですねメディア芸術祭でですね、そのメディアアートとして受賞したりとか、あとカンヌですか、カンヌのアートフェスティバル的な、カンヌ、これはライオンズ、クリエイティビティフェスティバルでグランプリ受賞とかですね、まあ、いろんなところで実はアートとして評価されたという、いや面白いなと思いますけどね。まあ、こんな感じでですね、まあ、長いこと考えてみれば1980年代頃から、まあ、ある意味ホンダって車がどこ走ってるかっていうのにすごい関心を持ったメーカーだったんだなと、 で、そういうメーカーがね、一つのアートのプロジェクト、まあ、広告でもあると思いますけど、サウンドオブホンダ、アイルトン・セナの1989年の一番速い鈴鹿サーキットを一周した時のその走りをね、音で再現するっていう、まあ、そんなアートプロジェクトをやってみたり、で、今こうしてロードボイスという、こう車がどこ走ってるかによって、そこに最適な情報をドライバーにお届けするっていう、まあ、こういうなんか、一連の流れ、歴史というか、感じますね。まあ、大河ドラマだなと思ったりいたしましたというお話でした。というわけで、この番組ではポッドキャスト、音声メディアの歴史や現代の最新の研究を追いかけているポッドキャストでした。今回はホンダがいかに位置情報にこだわった、音声メディアを提供してきたかというお話をさせていただきました。大学でも教えております桐野都がお送りしました。また次回どこかでお会いしましょう。